はい、田中雄一です。今日はですね、プロデューサーとしてですね、プロデューサーインタビューという形で、プロデューサーとしての働き方だったりとか、まあ、どういうの、まあ、コツですね、やっていくためのコツだったりとか、まあ、そういうのを実際に現役で活躍しているプロデューサーにインタビューしていきたいと思います。で、今日ですね、来ていただいているのはですね、花島アノンさんという方なんですけども、あれ実績覚えてないな、まあ、1年半ぐらい前に初めて見よう見まねの音痴をやってですね、まあ、この1年間で多分1億円以上、実際にプロデュースしてきた案件で売り上げを上げてきているという形の女性のプロデューサーですね。かなり業界では珍しくて、まあ、やっぱ女性のプロデューサーなんで、まあ、女性のお客様を持っている、コンテンツホルダーだったり、女性の実際にビジネスをしている方のプロデュースがかなり、まあ、うまいというか、まあ、てか女性のプロデューサーってほとんどいないんで日本一だと僕は思ってますけども、まあ、そういう方をお呼びしております。という形で、じゃあ花島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ、まあ、簡単に自己紹介からざくっとお願いいたします。
はい、ですね、コーチやコンサルタント、セラピストといった先生業をしていらっしゃる方、また主に女性起業家のビジネスを広げるということで、プロデュース、またセールスパートナーという形で、お仕事のサポートをさせていただいております、花島アノンです。
はい、はい、風邪気味っぽいですね。
すみません、ちょっと風邪をひいております。
はい、花島さん、セールスパートナーってちょっと初めて聞いた人は分かんないと思うんですけど、セールスパートナーって何する人ですか？
あ、そうですね、まあ、セミナーとかでですね、自分の、まあ、コンテンツを紹介した後に自分のコンテンツも販売する、そのセールスをするのを苦手としている方に代わって、そのセールスを代行して行うという、まあ、それをパートナーとしてやるという、それをセールスパートナーと呼んでいます。
そうですね、まあ、だからはい、セールスの部分だけ先生と一緒に登壇して、やるので、先生の方でガツンと売り込まなくても大丈夫よっていう、そういうお仕事ですよね。はい、
はい、
で、じゃあ、まあ、花島さんはですね、実際プロデューサーとして活躍してきて、まあ、外売り上げも上げてきてるんですが、もともとそんなプロデュースなんじゃみたいな感じだったわけですよね。そこのところの昔話も含めていろいろ聞いていきたいと思うんですけど、もともとこういう業界に入る前って何をしてたんでしたっけ？
もともとはですね、全くの畑違いで、自然化粧品、まあ、美容業の、まあ、ビジネスをずっと向けをしていたっていう感じですね。
美容業で何をやってたんですか？
はい、そうですね、自然化粧品の卸業、まあ、小売業ということで、ビューティーアドバイザーとかを育成したりとか、
うん、
本当に販売業、まあ、接客業っていうんですか、そういう形ですね。
なんかあれですか、百貨店とかでこういう化粧をしませんかみたいな、そういうことやってる人？
いや、百貨店とかは出してないんですけど、自分でサロンを展開するような形で、
はい、
はい、そこで、まあ、まあ、目の小売りをするような形ですね。
サロネーゼでございますね。
そうですね、サロネーゼでございます。
サロネーゼでどれくらい会社経営してたんでしたっけ、アパートに？
自営業を始めてから約20年くらい。
すごいね、それを聞くと。なるほど。でも 10代から起業してたんでしたっけ？
いや、もう20歳ぐらい、ちょっと過ぎてぐらいですかね。そうですね。なんか年齢がちょっと
バレる。もうこれどうしよう、この音声使うのか、使っていいのかみたいな。
大丈夫。
大丈夫。
まあ、大丈夫です。はい。まあ、学生の頃からちょっとやり始めてたんですけど。
はいはい。うん、そうですね。けど、まあ、じゃあ、まあ、それで20年近く経営してきた中で、まあ、どういうきっかけがあってちょっと別の業界に移ろうかなっていうのになったんですか？
そうですね、あんまりきっかけというかいろいろあったんですが、まあ、まあ、20年ずっと同じ仕事をやってきたので、
うん、
なんかもっと他のこともやりたいなっていう思いがまず一つあったのと、うん、で、今はその今までやってきた仕事っていうのが結構その販売に関してちょっと契約の状態というかがですね、
うん、
結構制約が厳しくあって、やれることはすごく限られてたこともあって、
うん、
なんか頭打ち感があったんですよね、
うん、
なのでなんかもっと他の仕事をやりたい、もっとしっかり稼げる仕事をしたいっていうのがありまして、
なるほどなるほど、
いろいろ探してた感じでした、
うん、探してて、うん、まあ、いろいろ多分買ったんだと思うんですけど、どういうようなものにチャレンジしてたんですか？
まあ、商材的にはですね、うん、まあ、本当いろいろ、まあ、ファッション系とかも好きだったんで、
うん、
なんかなんていうんですかね、海外からの洋服を仕入れてそれを売る仕事だったりの商材とか、
うん、
あとなんか投資系の商材とか、
う
まあ、あの実際にその実店舗をやっている中での商材も、
うん、
それはもう随分昔から買ってたんですけど、
うん、
そういうのとか、あとなんだろうな、まあ、あと最後そのセールスパートナーとかですかね、
うん、まああのうん、僕と、まあ、荻窪さんと原田さんで3人でやってたセールスパートナー協会に、まあ、縁があって、まあ、入ったわけですけど、うん、そこからですよね、はい、プロダクトの
そう
つながっていったのは、
そうですね、つながり始まりですね。
はいはいはい。で、あれですね、ノリで始めたんでしたっけ、プロダクトローチ。
プロダクトローチを知らずに始めていたっていうのが本当のところですかね。
はいはいはい。じゃあそこのところのちょっと経緯っていうか、
う
ん、まあセールスパートナー協会、まあ、まずなんでセールスパートナー協会入ったかっていうどういうところだったんでしたっけ。
その資生化粧の販売をしていた時に、うん、販売の仕方がメインでそのセミナーセールスっていうかセミナー講習会っていうのを開いていて、
うんうん、
であのメイクを体験していただくとか皮膚の構造をお話しするとか、うん、なんかそんなことをやってたんですね、
うん、
なんかセミナーが結構自分が好きだなっていうのがあって、
うん、
でそのセールスパートナーの協会で、まあ、その何でしょう、それもそれこそプロダクトローンズだったわけなんですけど、
うん、
送られてきた動画がなんかセミナーでお話しするだけでいいみたいな話だったんですね、
うん、
だからこれだと畑違いだけどなんか自分にもできるかもしれないっていう、でまあセールスは好きだったので、
うん、
ああいいかな、向いてるかなっていうところですごい興味を持って、それで講座の説明会に行ったんですね、
う
ん、でそこで、あ、これなら私大丈夫かっていうかやりたいなって思えるようなものだったので、
うん、
でそこにまあ入会することにして、
うん、
でまあやるからにはしっかり成果上げようと、
うん、
頑張ったんですけど、
そうですね、
で
そこからあれですよね、コンテンツホルダーとはどういう形で出会ってたんでしたっけ。
ですね、そこではまあ、その セミナーをすでに開催していらっしゃる先生と出会って、でその先生と、まあ、その先生のセミナーでセールスをしましょうという内容だったので、
うん、
セールスを開催、セミナーをやってらっしゃる方にどんどんタックしていったんですね、会いに行きまして、
うん、
でその中の一人の先生が、まあ、今まではその東京都だけでやっていたから、よかったら全国で、せっかく一緒にやるんだったら全国でやりたいっていう話をしてくださったので、
うん、
じゃあ私がその全国でやるという方法をちょっとやってみますっていう、なんかできるかわかんないので炎上してですね、
うん、
それで全国で展開するのはどうされるか考えた時に、まあ、自分がそのセミナー、今までいろんな商材買ってきたものが結局全国展開をしていたプロダクトローンチっていうものがあったので、
うんうん、
まあ、その時そのプロダクトローンチって名前も知らなかったんですけど、全国でセミナーをするんだったらこのやり方であれば集客ができるんじゃないかと思ったんですよね、
うん、
そして、まあ、セールスパートナーの、時に送られてきたメールとかを全部紐解いていって、全く同じことを見よう見まねでやってみたんですね、
うんうん、
そしたら全然見よう見まねなので、なんかうまくいってるところとかうまくいかないところがすごくたくさんあったんですけど、
うん、
まあ、最終的に何とかやり遂げられたと、うん、まあ、でもその途中でいろいろやり遂げることができたのは、まあ、あるのに田中さんが途中でいっぱいサポートっていうかアドバイスをしてくださったからできたっていうのが、まあ、実際のところなんですけど、
まあ、かなり
初めて、
うん、カオスなプロダクトの人だったと
今思うとね知りますね、
はい、まあ、それもまだ1年前のことですよね、本当に。
そうですね、1年前、はい、
1年ちょっと前って感じですよね、
うん、そうですね、
まあ、それで見よう見まねで初プロダクトローンチをして、まあ、いくらぐらいでしたっけ、大体、
うん、約700万
ぐらいという形で、うん、まあ、別にプロデューサーになろうとも思わなかったんだけど結果的になってしまったって感じですかね。
そうなんですよ。それからだからプロデュースということなのもよく分かってなくて、
うん、
本当になんか何も分からなくてもまあできちゃったなみたいな感じだ。できちゃったって言っていいのかあれですけど、とにかくそのセールスパートナーとしてその組んだ先生に何とか成果上げなくちゃっていうことで喜んでもらいたいなって思いでやったことだったっていうことですね。
そうですよね。まあ、そういう形で、まあ、初チャレンジ、まあ、まあ僕もアドバイスを何個かさせていただきましたけど、まあ、それで乗り切ってそこからまあもう本格的にそのプロデューサーとして、まあ、表に先生、まあ、花島さんナビゲーターもすごい上手いんで対談よくやってると思うんですけど、まあ、どういうふうなきっかけでやっぱそっちの方にのめり込んでいくことになったんですか。
ですね、実際セールスパートナーとして 一本立ちしようと思ってたんですけど、
うん、
それだけを求めてる方もあんまりいなかったのも現実あったんですよね、
うん、
でなんかお話していくとやっぱりそのプロデュースからしてほしいって必ず言われるので、
うん、
でやっぱ売れる商品っていうのはやっぱり何でも売れるっていうふうにもやっぱ思えなくて、
うん、
大事なそのコンセプトというかなんか大事な部分が抜けてるっていうのがあるとやっぱ売れないっていうのが分かってきたので、
うん、
やっぱりちゃんとこうプロデュースをすることで初めて売れるんだなっていう、だからそのプロデュースから受けた方がいいなって思えるようになって、
うん、
でも受けるにはちょっと今の自分だとそのカオスだったらしかできないっていうのがあって、
うん、
ちゃんと学びたいなっていう思いがやっぱり出てきたんですよね、
うん、
でもそれをまあ実践しながら学べるっていう環境がまあその時ちょうど田中さんのところでいただけたので、
うん、
じゃあそういう場でちょっとやっぱ学びながら実践もしつつ成長したいなと、
うん、
はい、
なるほど、
はい、
田中雄一単独講座に申し込むのは億劫じゃなかったんですか？
あ、全然億劫じゃなかったです。すごい楽しみでしたね。
なるほど
っていうかやっぱりその田中さんとそれまでの関係がすごく教え上手っていうか、
うん、
なんだろうな、教え上手っていうか成長させ上手、
成長させ上手あんま聞いたことないけどどんなところが、
すごい引っ張り上げるのとかすごく上手にやってくださるのは分かっていたので、
うん
うん、なんかこの人についていくことが私は自分にとって一番いいっていうのがその時すごく思ったことだったんですよね、
うんうんうん、
なんかこうなんだろうごめんなさい、メンターを誰にするかでとか環境をどう作るかでやっぱ人生変わるっていうふうにすごく思っていて、
うん、
なんか今はすごくこの田中さんについていくのが一番だなってすごく本当に思えたので、
うん、
全然こう億劫とか面倒とか、
うん、
なんかそういうことは全く思わず逆にあラッキーってすごく
そうですね、
声かけてもらえたのがラッキー
っていう、はいはい、
うん、
まあでまあパートナー型プロデューサー講座っていうのが多分2016年の5月ぐらいから始まったと思うんですけども、まあ、そこら辺から参加してぐらいからそのプロダクトローンチとかプロデュースに関して認識が変わったとか、うん、なんかそういう変化はありましたか？
全然認識は変わりましたね。なんか本当に分からずやっていたんだなっていうのがあって、
うん、
あの要するに見栄えっていうかやってることは同じでもその理由付けっていうか本質の部分とかが、
うん、
なんかちょっと見当違いだったりすることが多くて、
うん、
そういうやり方だったらちょっとうまくいかないなっていうこととかも、
うん、
そういう講座とかに出てたから分かったことだったりとか、あと一緒にそのやってる仲間がいるので、
うん、
仲間の発言で気づくことがすごく多かったんですね、
うん、
私なんとなく感覚派なので、
うん、
感覚でなんとなくやってで結構まあやれちゃったりするのもあって、
うん、
あんまりこう多分プロデューサー型で目に向いてるタイプではないのかなって正直思ったりするんですけど、
結構言いますよね、あのさ私あんま向いてないと思うみたいなことを言ったり
する、
ね、
いやだってみんなの発言聞いてると、
うん、
私そんな風に考えてないなっていつも思っちゃうことが多いんですよ。なんかみんなさすごいロジカルっていうか、
うん、
でもそれを素直に聞いて取り入れようってしてるからなんとか成果につなげていけてるんだと思うんですけど、
うん、
でも逆にそういう環境がないとなんか感覚だけでやり続けちゃってやっぱりいつかこう成長が止まる瞬間はすぐ来るだろうなってそういう感じはしているんですよね、うん、
なるほどなるほど、うん、具体的にそのなんか、まあ、他の人の気づきとかそういうのを取り入れて、まあ、うまくいった事例とか、うん、プロモーションとかってなんか覚えてるやつありますか？ってか、まあ、ずっとプロモーションやってるから、あのさん。
そうですね、ずっとやり続けてますね。
うん、多分今年に何案件ぐらいやったんですか？
4か5ぐらいやってるか。
そうです
ね。プロデューサーだと4ぐらいですかね。
そうですね。あのさんの場合は、プロデューサーとしてメインでやる案件と、うん、はい、メインのプロデューサーがいるときに、そのナビゲーターと、そのセールスパートナーをやるっていう2つの組み方でやってますよね、
はい、うん、そうですね、はい、
うん、まあやっぱ得意な分野に特化してやるっていうプロデューサーとしてやってると思うんですけど、うん、
はい、
はい、まあちょっと一番、まあ、うまくいった案件とかでもいいんですけど、うん、どんなんがありましたかね。
ね、やっぱりその数を重ねるごとにすごくうまくいってるなっていうか、うん、やっぱその本質というのがちゃんと分かるようになってきて、
うん、
ゃんと事前にこう何だろう手を打っていけるので受ける、うん、打てるようになったので、
うん、
ちゃんと成果につながるようになったなっていうのもすごくあるんですよね、
うん、
なんか変な言い方すごく変な言い方というか実際のところ例えばその得点をつけるとかあるんですよね、
うん、
プロダクトロジックとか得点をつけていくでその得点をどういう基準で作っていったらいいかとか、
うん、
どういうタイミングでどういう理由でそれを外していくっていうところとかが、
うん、
あんまり別か考えてなかったんですよね。だからそこが甘いと、
うん、
全然その魅力を感じてもらえないからこの特典がなくなりますって言ってもそれほど反応が正直ないわけなんですよね。
うん、
うん、だから自分ではあこれでいいんじゃないかなと思って組んでたものがやっぱりその見込み客の人にとってどうかっていうところのそこがちょっとずれてたりするとうまくいかなかったりするんですけど、
うん、
そういうのやっぱ他の人のやるプロダクトローンチとかを見ていて、
うん、
あ、そういう考え方をやる方がいいんだって思ってそれを真似してやってみるとあ、こんなに売れるんだみたいな、
うん、
うん、とかがすごくやっぱりあって後半の方はすごく順調にいけたなっていうのがありました。
うん、順調にいった、これ案件名とかって言って大丈夫なんですか？わかんないけど。
魂の、たまらい、うん、たまらいと、あと、高べじって。
高べじって言ってるんですか？あれ。
あれ、高べじって。みんな訳して言ってます、
ね。はいはいはい。じゃあ、皆さん、ちょっと、この音声聞いてる人にもわかるように、もうちょっと具体的に言うと。
はい。たまらいは、魂のライティングメソッドっていうことで、メルマガでのステップメールの、組み方、作り方を教えするっていうプログラムを販売したものですね。
あれコンテンツホルダーはあれですよね、うん、NLP で有名なフリーチャーカオリさんですよね、
はい、そうです、はい、はい、女性の起業家でした、
はい、
でやっぱりプロダクトローンチ初めての挑戦だったんですけれども、
うん、
目標としていた、見込み客リストの数だったりとか、
うん、
あとプログラムを購入してくださる方だったりとか、まあ、全て目標以上達成できたので、
うん、
すごく良かったなという案件でしたね、
はい、まあ、具体的にどれくらいの売り上げになったんですか？
あ、それも言った方がいいです。そうですね、見込み、あ、売り上げは1200万ぐらいですね、
うん、
トータルでね。
そうですね、
行きました、
うん、まあ、そこの頃にはどういうのがパワーアップしたんですか？最初の頃に比べて。
あ、やっぱその組み立て方ですね。
うん、
今まではその要するに動画を何回ぐらい配信するとか、
うん、
特典を何個ぐらいつけるとか、要するに数は同じなんですけど、
うん、
そのタイミング、さっき言ったそのタイミングだったりとか内容だったりとかの、あと順番、そこら辺の組み立て方をすごくもっともっと深く考えるようにしてやったので、
うん、
なんかそういうところだったのかなって、うまくいった理由が、
一つ一つの組み立ての意図が、うん、まあ、明確になっていったと、
うんうん、そうです
ね。いう感じですかね。はい。はい、
うん、
じゃその次の高ビジ。
高ビジ、これは高単価ビジネスオーナー養成塾っていうのが、
うん、
販売するものだったんですけれども、
うん、
これもですね、これはでもコンテンツホルダーさんが、もうすでに1回プロダクトローンチというのをちゃんと一人でやったことがあった方たちなので、
うん、
内容もよく分かっていて、非常に協力的で、まあ、スイスイと。いろんな、私もたくさん勉強させていただくような形で臨時を回した形だったんですが、
うん、
目標以上、そうですね、まあ、3000万ちょっといきましたね、
うん、3000万、はい、まあ、あの頃案件重なってたらよう頑張りましたねって感じ
が、本当にねまさにこの2つ、さっき の, そのたまらいとこの高めが少 し, 重なっちゃったので、
うん、
正直ちょっと厳しかったんですけど、
うん、
でもこの2つはですね、あともう一つ今までやってきたのと違ったのは、
うん、
ディレクションに入っていただいたっていうのが大きな違いですね、うん、
そのディレクションっていうのはどういうところで見つけてきたんですか？
それもこの、田中さん率いるパートナープロデューサー講座のメンバーの方にお願いしたんですが、うん、やっぱり何でしょう、一人でプロデューサーとそのディレクション今までずっとやってきたんですけど、
うん、
結構大変なんですよね、
うん、
どちらかというとそういうのが私は多分苦手な方なんじゃないかなと思っていて、
細かい調整するのがでしょ
う、うん、あ、そう、まあ、やってやれなくはないんですけど、
うん、
コピーとか書いてメルマガも全部一人で書くので、
うん、
でセールスもちょっと役割多いかなみたいな感じ だから一つ一つが、なんだろう、あんまり丁寧さがちょっと多分減っちゃうっていう言い方あれですけど、ちょっと、抜け漏れが多くなるような気がしますね。
うん、
もっと手を打てるはずとか思う、後で考えると、
うん、
もっと手を打てたなっていうところとかも、やっぱりなんかとにかく回すことで精一杯になっちゃうので、なんかうまくいかないときにこの手を入れれば結構ローンしてなんとかフォローできたり持ち返すこととかできると思うんですけど、
うん、
そこがなかなか一人だとできなかったんですよね。でもディレクションが入ると、あのなんだろう、とにかく頭を使うことに時間を注げるっていうかなので、
うん、
すごく、うん、ちょっとうまくいかないときにどんどんこうなんだろうな、制作がちょっと打てるっていうんですか、
うん、
それで結局ちゃんとこう自分が思ってる通りにローンチを回せるっていう、
うん
うん、
まあじゃあその
一人で無理しないで、
うん、
なんかできる人に、あと得意な人にそういう、 こう役割分担をしつつ、やっぱチームでやるっていうことがすごくいいんだろうなって、あ、まあ、今は思っています。
うん、まあ自分の得意なことに集中することが、
はいはい、
あのプロデューサー講座に参加してそういう得意な人を見つけて一緒に組むことでできたと。
そうですね、
形ですよね、
うん
う
ん、
はい、
でもそれもやっぱりやってみないとわからないので、
うん
うん、そういういろんなことやらせてもらえる場っていうのでも、あのその講座があったとか、いろんな役割の人がいるんだってことをそれも知らなかったので、
うん、
その講座に出て、あ、こういうのを得意としてる人がいるのかとかですね、
うん、
そういうのに気づけたことも大きいですね。
はいはいはい、なるほど、うん、まあプロデューサー講座に参加したっていうところの部分もあるんですけど、
うん、
ぶっちゃけまあ僕が聞くのもおかしな話ですけど、講座の雰囲気とかノリとか
雰囲気は、ね、
どんな感じ？
あのまあズバリ言ってしまうと非常に緩い講座。
あ、言う前から笑うんですか？
っていうか、いやでも私はすごくいい雰囲気だなというか、
うん、
あんまり講座してないんですよね、
うん、
それはあえてそうしてるんだろうなというふうに思ってるんですけど、
うん、
あのまあ本当にみんななんか、うーん、あの教わる講座っていうよりも、
うん、
なんだろうな、実践をサポートしてもらうとか、どういう感覚でみんな来てるんだろう、ちょっとうまい言葉で表現しづらいですけど、
うん、
あんまり教えてもらうことにはみんな期待してなくて、
うん、
実際に実践して成果を上げることを、実践して成果を上げるために来てる講座なのかな、うん、だからみんなすごく本気の人と集まりだし、
うん、
すごくあのマイナスなこととか足引っ張るとかそんなの一切なくて、
うん、
とにかく本当みんな一生懸命にお互いにこう協力し合って、で足りないところをお互いにあのカバーし合いながらとか、お互いに支援しながらとか、それがもう当たり前の環境で、
うん、
本当になんだろう、まあ講座全体が一つっぽい、本当まとまりあったようまとまってるような、
うん
うん、すごく、うん、居心地のいい講座でもあり、なんだろうな、なんていう、
さっきから
まとまりがつかなくて。
そうですね、まあ、
いい講座なんですよ、
はい、まあ、僕のやりたいようにやってる講座だから、まあ、そうなってるって部分もあると思うんですけど、そうですね、うん、はい、まあじゃあそうだな、まあ、やっぱ仲間のレベルの高さっていうところにも引っ張られた部分もあったという感じですかね。
うん、それはすごく大きいと思いますね、本当に、
うん、そうですね、うん、まあ、ある程度やっぱマーケティングをちゃんとできる人しかやっぱ入れてない、
うん、ま
あ、ちゃんとって言っても別にその別に実績あるかないかじゃなくて、要は他人に貢献できるかどうかだけでしか見てないんですけど、
ま
あ、原島さんだって別に入った時そんなプロダクトローンチで売り上げめっちゃ上げてたってわけじゃないし
全然できないんです
よ。そうですね、
できないんですけど、まあ、入れていただけて、
はい、
でも本当そういう、そうなんです、実際皆さんの意識とかレベルが高くて、
うん、
だからすごく勉強になりましたね。
なるほどなるほど。いや、うん、橋本さんってぶっちゃけ女性であんまそんな、なんだろう、他の人とかみたいにこう IT とかバリバリあんまガリガリやるタイプじゃないと思うんですけども、
うん、
どういうふうにこう乗り越えられてきたんですか？
本当にあんまり、うん、 そんなバリバリ分かってる方でもないし、だからといってでも苦手だから投げ出す方ではないですね、うん、苦手なりにちゃんと取り組むというのはあって、でもそれだと時間がちょっとかかるので、
うん、
できる人に依頼した方が早いなというような感じで、
うん
うん、できる人に頼んじゃってましたけど、
うん、じゃあ見極めながらチームで全体で成果を上げていくようにしていったって感じですかね。
そうですね、はい、う
ん、なるほどなるほど。じゃあ花島さん、うん、自分でプロデューサー向いてないって思うってやから、まあ、言っときながら、まあ、他のプロデューサーより成果上げてるんですよ、ぶっちゃけて言うと売上的に言ったら。
あ、そうですか。
そうですよね。での中で、まあ、花島さんから見てプロデューサー業の魅力っていうのはどういうところなんでしょうかね。
ですね、やっぱり私の、まあ、プロデュース、私の考えですけど、
うん、
本当に私はその人がやりたいこととか、
うん、
その人が持ってるその人らしさみたいなのを生かしながら、その方がの持ってるその素晴らしいコンテンツをその広めてあげられるっていう、まあその、うん、一役を担えるっていうのがすごく魅力だなと思っているんですね。やっぱり自分だとそういうことってできないし、でその人自身も一人ではできませんってやっぱり思っていて、
うん、
でそれを一緒にやれるって、それを形にできて、でそれを世に出すことによって本当に多くの人が喜んでる、それを見るのがすごく嬉しいなと思いました。
なるほど。それはやっぱ原島さんにとってプロデューサーのやりがいっていうのはそういうところにあるんですか。
うん、そうですね、それは思いますね。
具体的にどんなところが時に嬉しいっていうか、おおやったぜってきたあるんですか。
やっぱり私の場合はプロデュースをして、セールスパートナーっていうことで、そのセールスもやるので最終的に最後花島さんの話でとか、あの時こう言ってもらって入ってよかったですとかっていう声を後でいただける機会が結構あったりして、
うん、
ああそうか、やっぱりじゃあ私役に立ててるんだみたいな感じがちょっとあるんですよね、
うん、
だから私の人生が変わりましたみたいなことを本当にこう言ってもらえる場面が結構あるので、
うん、
非常にやりがいを感じますね。
うん、なるほどなるほど、うん、で逆にこのじゃあプロデューサーっていうのはどういう人に向いてると思いますか。
向いてるのはやっぱり自分がっていうタイプよりは、多分人の、誰かの役に立ちたいっていう思いが、まあ、根底にあるのと、あとちょっとうまくなんかあれですけど、向いてる人、
こういう人はチャレンジした方がいいんじゃないかなみたいな。
ああそうですよね。まあそうだな、縁の下の力持ちタイプの人はやっぱりもう本当向いてると思いますし、
うん、
でもプロデューサーも縁の下の力持ちじゃないタイプの人もや、私が多分そっちだと思うんですけど、
うん、
結局そのナビゲーターとかで前に出ることの方が、前に出ながらサポートする方法もあるので、
うん、
そういうのが好きっていう人も向いてるのかなとは思う。
うん、
なんだろうね、やっぱそのし、うん、人を応援できる人ですかね、
うん
うんうん、そうだね、人を応援できる人はやっぱりプロデューサーとして向いてると思う、
まあ、そうですよね、本当なんか、うん、まあ、僕もそうですけど、自分のコンテンツになるとサボっちゃうんで。
あ、そうなんですよね、なんか自分がどっちかというと後回しになってしまって
、うん、で他人だとすごい力が出るっていうか、うんうん、
頑張れるっていうか、
うん、
そうですね、応援ですね。
なるほどなるほど。まあ今花島さんの話で思ったのは、やっぱプロデューススタイルもいろんなスタイルがあるなってすごい思ってて、まあ、花島さんはどっちかっていうと、もう一緒に前に出て一緒にガンガンやるっていうタイプじゃないですか。それと違って、まあ、他の女性のプロデューサーで柳沢さんっていう方がいらっしゃるんですけど、彼女は一切表に出てこないで裏側を全部切り盛りして、そう、なんかこう、もう抜け漏れがないようにひたすらトンテントンテン、こう確実に前に進めていくみたいな、
ね、確実だし丁寧ですよね。
そうですよね、
素晴らしいと思
います、うん、だから、まあ、その話を今思って、まあ、向いてる向いてないっていうのはあんまりなくて、うん、それよりはやっぱ人を応援することで力が発揮できる人っていう方が正しいのかなっていうところは思いますね、
う
ん、
そうですね そうだと思います、
うんうん、だからいろんなスタイルがあっていいし、まあ、いろんな人に手伝ってもらえばいいし、なんか全部でき、なんかプロデューサーやるとなんか全部できなきゃいけないみたいなところは思うのかもしれないですけど、やっぱり自分の強みを生かしてやるプロデュースタイルっていうのもあるわけなんだなって、まあ、普通に思います。
そうですね、本当そうですね、うん、自分 の 強い部分、弱い部分は強い人にやってもらうっていう、
うん、
チームでできるっていうのが一番いいんじゃないですかね、
うん、
楽しいしやってて、
ああ、花島さんって多分その化粧品やってた時一人で、まあ、スタッフ抱えた時期もあるのかもしれないですけどやってたと思うんですけど、
うん、
はい、どうですかチームでやることに関しては。
あのチームってやっぱ大変は大変なんですけど、
うん、
あのチームだからこそやっぱ数字的にも大きくなるんだなってことすごく感じていて、
うん、
やっぱりやれることも、あのあと丁寧さもやっぱりチームだからこそ細かくなったり量もたくさんできたりするので、
うん、
うん、やっぱりいいですねチームでやれるっていうのはって思いました。
逆に大変だったのはどういうところ
チームでやるので、
うん、
やっぱりその考え方の違いとか、うん、価値観がやっぱりちょっと違ってたりすると、
うん、
そこをしっかりこう話でお互いが納得できてなかったりすると、うん、なんでそんなことやらなくちゃいけないのみたいな、そこまでやりたくないなとか、うん、やっぱりそういう声がちょっと出てきたりするので、
うん、
そういうところをこうで、まあ、お話し合いでカバーしつつっていう、まあ、そういう調整ですかね、
うん、なるほどなるほど。プロダクトローンチのプロデューサーとしてやっていくにあたって、
はい、
まあ、そのどういうところが能力が大事っていうか大切に、花島さんが大切にしている ところってのは何なんですか。
大切にしているところ、
うん、
なんだろう、まあ、まあ、これよく田中さんがおっしゃることですけど、まあ、全てはテストだっていう、まずそういうマインドっていうんですかね、
うん、
だから完璧とか最初100点を求めるみたいな感じじゃなくて、まあ、でやってみないとわからないから、とりあえずまず何でもテストでやってやるっていうか、でそれをちゃんと見ながら軌道修正していけばそれなりの成果になるっていうところで、
うん、
ですかね。なんか、うん、能力っていうか違うのかな。
まあそのチャレンジすることが大事だし、うん、まあ、チャレンジする環境に身を置けたっていうところはすごい良かったってところですかね。
そうですね、はい、うん、その通りです。
はい、
あとね、あともう一つはそのお互いにその応援し合えるとか支援し合う環境、
うん、
だから一人じゃやっぱりできないなって思うんですよ。
うん、
うん、やっぱり特に最初の頃って、
うん、
プロダクトローンチをするにあたってとかもプロデュースしていく中で、
うん、
その案件を紹介してもらわなくちゃやっぱりやっていけないわけですけど、
うん、
その紹介してくれる人と知り合いがまずないわけなんですよね最初、
うん、
私全然いなかったんですけど、
はい、
でもやっぱりそういう環境に目を置いたからこそ、うん、そういう人とも知り合うきっかけとかチャンスがあったりして、
うん、
でもちろん自分でそれ積極的に出ていくことでつながっていけるわけなんですけど、
うん、
その本当は最初のきっかけがやっぱりないとなかなか難しいんじゃないかと思うんですが、うん、そういう場にやっぱりいられたっていうところで、
うん
うん、それがすごく良かったですね。
うん、なるほどなるほど。まあ、そういうこう紹介してくれるような人たちと出会えるような環境に自らちゃんと入って、まあ、それを掴み取ったことがすごい良かった、良い結果につながったと、
はい、うん、そうですね。それがないとやっぱりちょっとどうやっても紹介できない、してもらえないのでね。
うん、なるほどなるほど。
はい、
花島さんはじゃあ今後は、まあ、プロデューサーとして多分いろんな案件が来てるのかもわかんないですけど、どんなことにチャレンジしていきたいんですか。
そうですね、今後もなんかすごく厳しいプロデューサーもいらっしゃるみたいなんですけど、
うん、
私はなんかそれをそういう話聞くと向いてないのかなってすごいそういう意味で思ってたんですけど、
うん、
なんかでもまあ私のやり方でいいのかなって最近思っていて、
うん、
私はどっちかというとあんまりこう争いながらとか、
うん、
ダメ出しもバンバンしながらっていうのがちょっと苦手で、
うん、
どっちかというとこう穏やかに楽しくやりたい派なんです ですよね、
うん、
でもまあそういうプロデューサーがいてもいいんじゃないかなって最近思っていて、
うん、
まあそういう人も多いと思うんですけど、
うん、
うん、まあなんかだからこれからもどちらかというと、まあ、自分のスタイルで、
うん、
あんまり人と比べる必要もなくっていうところで、
うん、
着々とプロデュース、また今年もやっていきたい、あ、来年今
年まあ今撮ってるのは2016年だから2017年ですねやっていきたいということですね。
はい、思っております。
はい、ありがとうございます。じゃあまあそんな感じの感じでだいぶ雰囲気変わったんじゃないかなと思います。はい、
すいません、ちょっと朦朧としてする頭で。
いや、全然いいと思います。それがまた一つの私スタイルだと思ってるんで。
そうですね。はい。
はい、まあ、じゃあ、まあ、今回、花島さんにインタビューしました。まあ、プロデューサーっていうのは本当にいろんなスタイルがあって、まあ、本当にがっつりやる人もいれば、うん、私スタイルでのんびり楽しくやるという方もいらっしゃるという形で、本当にいろんなスタイルがあるのかなと、僕も思っていますし、うん、まあ、何よりやっぱプロデューサーっていうのは楽しいですよね。
楽しいですね、
うん、僕はすごいやりがいのある仕事だと思うんで、まあ、この音声を聞いた人も、まあ、ぜひチャレンジしたいなと思った方は積極的にチャレンジしていただければいいんじゃないかなと、思っておりますという感じですね。今日は
そうですね。あともう一ついいですか。
あ、どうぞどうぞ
せっかく締めてるのに申し訳ないんですけど、
はい、
実はこのプロデュース業っていうのは多分思ってる以上にしっかり稼げる仕事だなっていうこともあるので、
うん、
そういうのを目標にしてる人もぜひやっていただけるといいんじゃないかなと思います。
お、持ってる以上に稼げる、うん、
はい、
花島さんはその化粧品時代にもっと稼ぎたいなって思うのは今年は達成できたんですか、
うん、あ、予定通りですね、
はい、じゃあですね、ジョブチェンジした甲斐があると。
そうですね、そう思えるようになりました。最初どう大丈夫かなってちょっと思ったんですけど、
うん
うん、でもちゃんとやっぱり経験ってやっぱ必要だと思うので、
うん、
まあ、すぐそんなバーンと思ってるのではないですけど、着々となんかこれ実績っていうか、ね、経験積んでいけば、
うん、
あ、3年後とかはもうこうなるかなとかちゃんと思えるようになったので、
うん
うん、だからそうですね、金銭面でのやっぱ目標代わりの方もプロデュースやってみるといいんじゃないかなと思います。
はい、どうも、はい、ありがとうございます。締めてる最中に
申し訳ない。
いやいや全然大丈夫です。はい、という形でですね、じゃあ締めたいと思いますけども、まあ、ぜひ、じゃあ、まあ、もちろんね、プロデューサーっていうのは稼げるっていうのもあるし、まあ、僕はどちらかというと稼げて当然マインドなんですよね。お客さんを勝たせていれば自然と儲かるっていうところだと思ってるんで、まあ、それができるのがこのプロデュース業だし、人を応援できる力のある人っていうのは続けていけば絶対大きな金銭面も得られるし、スキルも得られるし、素晴らしい仲間にも囲まれるという形で、ぜひチャレンジしていただければなと思いますという感じですね。今日は、女性の美学プロデューサー、最初肩書き言うの忘れてたけどでした。美学プロデューサーの花島アノンさんに、インタビューさせていただきました。アノンさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。